月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
2月27日金曜日、時刻は8時を回りました。月刊ゆきさだ功さんの時間でございます。
ご丁寧に
前の番組の G ボッパーのね、はい、メグさんが紹介してくれましたね、
はいはい、ありがとうございます。
ということで今日も生放送でお送りしたいと思います、はい、お相手は私キベトシオと
シーラと
ゆきさだ功です。
まあ監督もわざわざこの番組のために、
はい、お帰りなさいませ。
お帰りなさいませ熊本に来てもらって、はい、まあ今日はいろんな映画のニュースがもうここ1、2週間でいろいろ飛び込んできましたんで、熱く濃く語れるんじゃないでしょうか。
はい、はい、楽しみです。
まずはじゃあ監督にタイトルコールお願いします。はい、
月刊ゆきさだ功よーいスタート。
月刊ゆきさだ功のポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだ功です。皆さんからのメールもどんどんお待ちしておりますんで、生放送ですんでどんどん送ってください。はい、宛先はこちら。
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本.jp、 監督アットマーク FM 熊本.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番でお待ちしております。
ということで今週もたくさんメールがですね、
はい、
やっぱりアカデミー賞が発表になったということで
ですね、
まあ、その関係のメールが来ているようですが、
はい、ラジオネームきみこさんです。ゆきさだ監督、今月もお帰りなさい。テレビは送り人受賞で大騒ぎですね、うん、日本映画が世界に認められるのは嬉しいことですけど、この騒いでる人たちは今後も映画館に行くのかなってちょっと心配になってしまいます。滝田監督の映画はちょっとブラックなコメディータッチのとこが好きなので、今回の受賞で作風が変わっちゃったら嫌だなってちょっと思っています。
なるほど、送り人、うん、まあ、外国映画賞受賞ということで、
ね、そうですね、すごかったですね、うん。
まあ、滝田さんの新作は釣り吉三平ですから、
ね、もう3月に、
うん、ハリウッドはもう大騒ぎですからね。滝田の次の映画をチェックしろって言ったら釣り吉三平なわけだから結構戸惑うと思うんですけど、まあ、職人ですからね滝田さんはね、はい、映画監督としてどんな作品でも面白く仕上げるというね、うん、でその前にも結構優秀な映画がたくさんあって、うん、で滝田さんも知らない人をここ辿っていくと、うん、もういろんな映画撮ってますから。陰陽師もそうですからね、陰陽師1、2と撮ってて、はい、で最近だとアシュラ城の瞳とかね、はいはい、あんまりヒットしなかった映画だけども、うん、なんかこれもちょっとそういう CG 合成とかがあるような映画で、うん、それでバッテリーですね、
はいはい
はい、バッテリーはいい映画だったと思うんですけど、うん、やっぱり昔で言うと木村家の人々とか、はい、コミック雑誌はいらない、
はい、内田裕也さんの
映画ですね、コミック雑誌、
うん、そういう意味ではねヒットメーカーですよ、うん、滝田さんっていうのはいろんな種類の、うん、映画を撮ってて、そういう意味では新宿ザメなんていうのを撮ってるし、はいはいはい、なんかアクション映画も撮るし、うん、もうなんか何でも恋で、で送り人ですかね今回はね、うん、でも滝田さんの持ち味が映画の勝因だったような感じがちょっとしますよね、うん、なんか、だから僕も正直ね意外だったんですよ、うん、外国映画賞が撮れたっていうことはね、うんうんうん、であの手の日本映画っていうかある種のこう日本の現代劇を描いたものがなかなかこう受賞するっていうことに結びつきにくかったんだけども、うんうん、政治的背景があるわけでもなく、うん、日本の場合はね、うん、で本当にその情緒っていうかね、でも時代劇的ななんかこう不可思議さみたいなものとはまたちょっと違うところもあるし、うん、でもそれが取れたっていうのは多分滝田さんのある種のコメディセンスっていうかね、
うん、
ちょっとこう不謹慎なんだけどちょっと笑っちゃうみたいな、
そうですね、だからまあ割とほら人の生と死を描いた映画っていう風になんかすごくこう言われてますけども、うんうん、はい、結構笑うシーンが多い映画ですからね、
だからそこがやっぱり滝田さんの持ち味だったし、うん、でそこが多分他の映画、イスラエルの映画とか、うん、フランスの映画とかってやっぱりどっかやっぱりまあ社会情勢っていうかね背景にやっぱりすごく如実にあって、ある種正直言うと踏み込んで理解できるとこまで行ってるのかなと、うん、アメリカのね、うん、人たちが、
うん、
っていうのも多分あったと思うんですよ、うんうん、そういう意味で言うとその全部を取っ払ってでも理解できる、うん、要するに日本の様式美っていうものは別として、うん、文化っていうものは別としても、うん、その死とか、うん、要するにある種自分が生きていく上で何が必要なのかとかっていうもののメッセージ性みたいなものを受け止めやすかったっていうのを送り人が、ただ あの先月も言った通りアカデミーで外国映画賞を取るってのはね大変なことなんですよ。
至難の技だっていう話。
だから一番の僕が先月言ってたキーは、はい、たくさんの人が見てなきゃまずダメなんです、はいはいはい、だから、送り人を見てくれるかどうかが重要なんですね。で今回だからこの5本に残ったからもちろん全部見るから公平に見て投票してるわけなんで、だからもう堂々とあの知ってていいんじゃないかとは思うんですけど、多分あの僕なんかもやっぱり戦場でワルツォっていうねイスラエルのアニメーションですけども、うん、ちょっと不思議なアニメーションで、うん、すごく気になってたんだけど、うん、やっぱあれがほとんどのアメリカのね評価賞とか、うん、ゴールデングローブとか、
まあ、外国賞も
全部取ってるんですよ。だから、まあ、下馬評ではそっちだったはずなんですね、
うん、なんか元木さんもなんかライトが向こうの方にイスラエルの方に向いてたので、うん、多分そっちだろうって思ってたって、うん、おっしゃってましたね、う
ん、でもそれって開けてみたらあれって投票なんですよ、うん、公平な投票だから僅差だったかもしれないし、でいろんなことを言ってる人はいるけども、でもそれはそれでそれが評価なんで、でもこの何度も言うけど外国映画賞の5本に選ばれることがすごいんで、まず見てもらったっていうことが一番大きいから、それがやっぱり日本映画においてもある一つの道を作るんじゃないかなと。単純に言うと去年一昨年とドイツの映画がね、
はいはいはい、
ずっと残ってきたんですよ、で今年もねここにねドイツの映画が残ってんですね、ってことはやっぱドイツ映画が注目されてるから3年連続5本の中にドイツ映画が入って、なおかつ去年一昨年はドイツ映画が最高賞を取ってるわけで、3年連続かとまで言われてたわけだから、ってことは日本映画だって今後日本映画っていうのは一応こう気にしようって、多分ハリウッドのアカデミー会の人たちも思うだろうから、うそういう意味で言うと本当に今年来年とまたいい映画がね日本映画で作られていけば、また見てもらえる機会は開けたんじゃないかなというふうには思いますよね。
なんか日本映画にとって嬉しい、
そうです、ね、
ニュースなのかもしれませんね。こちらの方にはまたアカデミー賞関係のメールが来ております、
はい、ラジオネーム MM さんです。今週はやっぱりアカデミー賞の話題ですね。いくつかの作品は日本ではまだ公開されていないので賞については難しいですが、個人的にはショーン・ペンのミルクを見てみたいです、うん、監督は今回の作品賞ノミネートの中ではどれが一番見たいですか。
監督はどれかご覧になったやつもあるんですか。
見ましたね。
お、
僕ねアカデミー賞好きなんで、うん、あの賞自体が好きなんですよ、
はいはい、
何に感動するかって言ってね、うん、やっぱりなんかね映画人がアメリカの映画人が、うん、僕らはやっぱり日本映画作ってるから、うん、どっちかでアンチとハリウッドではあるわけです、うん、あの作ってる上ではね、
うん、
でもただやっぱ優秀なアカデミーに選ばれるようなあの志の高い映画がをその映画人たちが称えて、
うん、
賞をあげるんですね、
うん、
例えば俳優は俳優に賛辞を送るんですよ、
うん、
撮った俳優に、
うん、
でねあそこにいる5人があっていがみ合ってない感じがするっていうか、お互いお互いにリスペクトしてるっていうところがやっぱ重要なわけで、
うん、
そういうものがね見て取れるのね、
うん、
で今回アカデミー賞で一番良かったのはね、うん、ショーン・ペンがミルクで撮ったでしょ、
はいはいはい、
でまあ下馬評っていうか世の中でみんないろいろ言われたのはミッキー・ロークが復活劇を果たしたレスラーっていう映画があってね、これはベネチアでもすごく評判になってグランプリ取った映画なんだけど、レスラーっていう映画は、でこのミッキーロックだろうと、
うん、
これはもう間違いなくみんな思ってたと思うわけですよ、うん、
ゴールデングローブもミッキーロック取ってました
ね、うん、そうなんだ。
それでもやっぱりアカデミーは、ミルクのショーン・ペンに与えたって、
うん、
でそれはでもこのショーン・ペンのスピーチがやっぱりそこでミッキーロックを称えるコメントがあるっていうかね、
はいはい、言ってましたね、
あなたが復活したことはもう俺と同じだっていうかね、
うん、
同等だっていうか、うん、認めたいっていう気持ちが思わず言葉から出てくる、
うん、
スピーチの中に組み込まれてる、うん、あらかじめ、
うん、
ミッキーロークがそう思ってたからだと思うんですよ、うん、もしかしたらあの男かっこいいからショーン・ペンはミッキーロークに投票したんじゃないかっていう、
自分じゃなくて
自分じゃなくてね、
う
ん、なんてこともね、
そんな感じを思わせるコメントでしたね、
う
ん
う
ん、
まあショーン・ペン撮ってますからね、ミスティック・リバーの時にね、うん、数年前にも3年か前に撮ってるから、うんうん、また2回目の受賞なんだけど、
うん、
だからやっぱりそこはやっぱすごかっただろうけど、やっぱ作品としてはあの僕はベンジャミン・バトンと、
はいはい、
スラムドッグ・ミリオネアしか見れてないんですね、
うん、
で、うん、まあ僕としては、
うん、
もう見た瞬間に、うん、 ベンジャミン・バトンには申し訳ないんだけど、ベンジャミン・バトンを見た時はいや良かったんですよ、
はいはいはい、
いや結構見終わった後に、うん、いやー数奇な運命だねみたいな
まんまでまんまじゃない
よみたいな思ったんだけど、うん、いやこれねスラムドッグミリオネア見たら、うん、こっちの方が数奇な運命だったっていうね
やっぱ作品賞を受賞するだけのことはあるという感じですか。
数奇な人生じゃなくて数奇な運命ね、うん、あのこのスラムドッグミリオネアの方は、うん、いやーすごいです、スラムドッグミリオネアすごい。
これミリオネアってミリオネアですか？
クイズミリオネア、
あの日本だとミノさんがやってるやつですよね、
ファイナルアンサー、
はいはいはい、
でねあれって世界万国共通で、うん、同じ音楽で同じセットで、うん、同じ例えばあのライフラインだっけ、
はいはいはい、
あの3つ観客に聞く、はいはい、50%50%50%50%50%、はいはい、とあとテレフォン、はい、そのライフラインがあるわけじゃない、うん、あれも全部同じ、あの下にマークが出てくるでしょ、 あの、はいはい、あれも同じ、全部同じものを使わなきゃいけないですよ、バンコク共通なんです。
いろんな国のバージョンのミリオネアっていうのがあるわけですね、
う
ん、司会者が違って、もちろんその国の国でね、それのインド版の話なんです。
へえ。
でじゃあクイズミリオネアだけを映ってて映画になるかってならないわけじゃないですか、
うん、普通そう思いますよね
これがですね、いやこんな映画だったんだと思いましたね。
ほうほうほうほう。
要するにミリオネアをあるスラム街の、ね、うん、あのインドのね、はい、スラムの少年が答えられるはずもない、ちゃんと教育も受けてない、うん、ある種みなし子になってしまった少年、個人なんかいろんなとこたらい回しにされて、もうそれこそ悲惨な人生を歩んできた、その今はテレフォンセンターのお茶組係の少年が、うん、なんで最高額に届くまで、今インドのミリオネアでは最高額を取ってるやつがいないって設定なんですね、
うん、
その一歩前までなぜ答えられたのかと、この約9問ぐらいを、
いろんな問題があるわけですね、うん、そのプロセスの中で、
うん、でプロセスの中でそのある問題は誰でも分かってるような問題なのに、彼はいきなり最初の方でライフライン使うんですよ。
あれ
会場に聞きたいと、はい、みんなに、はいはい、みんな知ってるような答え、でみんなバカにするんです彼を、
うん、
なんだよってこんなやつに答えられるのかと悩んじゃって、
うん、
で答えみんなを信じて正解するんですけど、うん、でそれぐらいの子なんですよ、がなぜそんなとこまで行ったかって言ったら、難しい問題の数々に自分の記憶の中でそれを答えられる人生を歩んでたっていう、
うんうん、あ そこの人生が描かれていくわけです、
描かれていくんです、どんどんどん、
お
でそこでなぜ彼はじゃあミリオネアに出たのか、
まずはそこからですね、
っていうところもまだあるんです。そこもすごく大きな重要なポイントで、この前世の中に全部含まれてる。でもうね最後はね泣けるというかね、もうね見事ですねこの映画は。もうなんかね、なんか夢とそのみんなが失いかけたような諦めてしまいそうな、それを諦めない少年のなんか貫いたなんかこう勇気みたいなね、とか希望みたいなものを見せてくれるわけですよ、このトレインスポッティングの監督が。
ダニー・ボイルですね、はいはいはい、
もうね本当トレインスポッティングと同じようなもう疾走感あふれる映像と、もうこのねムンバイというところのもうスラム街でよく撮影できたなと。予算はそんな高くないと、多分単純に言うとベンジャミン・バトンと多分桁が違うぐらいの低予算なんですよ。それでこう本当に全員出演者はインド人、でもかといってインドは世界最大のその映画大国ですからね、
一番なんか世界中で本数が多い、制作本数が多いのはインドらしいですね。
そうボリウッドって言われてるんです。
へー、
ボンベイプラスハリウッドでボリウッド、
はー、うん、そうなんだ。
そうボリウッドって言われるぐらいすごくて、技術力もあって、うん、でもうこの映画褒めるとねキリがないんだけど、もうサントラ、
うん、
もうこれ今回もアカデミー賞でオリジナルなんだっけスコア、歌曲賞と作曲賞
両方取ってるんですよね。
両方取ってるんです、うん、スラムドッグミリオネア。もう僕も見終わった後にもうとにかくサウンドトラック最高、もうインドミュージックなんだけど、インド人のもちろんコンポーザーが作ってて、もう素晴らしい、 もうね、もう疾走感あふれて、うん、なおかつ話は単純に言うとなんかね予想できないはずないんですよこの話が。
うん、
なのにねもう引きずり込まれてるんで、うん、ある緊張感と喜びと、うん、なんかこうハラハラドキドキ、手に汗握るとはこのことかなという。
なんか送り人ばっかりみんなの目がいってますけど、ね、映画ファンとしてはやっぱこれ忘れちゃいけないですね。
う
ん、
そうですよね。
もう単純に、うん、まあ送り人もいいです。うん、あの喜ぶのはいいじゃないですか。うん、でもね今回の一番重要なのはこのスラムドッグミリオネアが日本人がもっとこれはね見た方がいい。
うん、
いやもう素晴らしい映画でしたよ。もう僕は大好きです。もうこういうなんつう希望に満ち溢れてる映画がやっぱり好きなんで、うん、やっぱ映画はこういう希望を見せてくんなきゃ、
うん、もう監督生き生きとしてますもんね、うん、今日 ね
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト。
さてさてまだまだメールいただいております。
はい、美術教室の午後さんです。そろそろ2月も終わり、桜の季節までもうすぐですね。桜って日本人独特の感性を刺激するものですね。うん、散る風景が美しい花ってそうはないと思います。さてそろそろ学生は受験シーズンですね。私の生徒たちも今が一番頑張り時です。
あ、学校の先生なんですね。
うん、ですね。 はい、このシーズンは体調を壊す生徒が多くて心配ですが、ゆきさだ監督も仕事柄体調管理には注意していらっしゃるのでしょうか。
うん、撮影の時はなんかマスクもして、
そうそうそうそう、
万全な体制でしたけど。
あ、そうなんですね。
さあね、
うん、
なんかねここんとこなんだろうな、生き量が
飛んでてですね、なんかたたられてるとか
と言われていて、
あれや
なんかね肩がこう急に上がらなくなったりとかね、掴まれたりとかね、
そう四十肩とかそういうことじゃないんですよね。
これはねちょっと驚くぐらい、
ま
あまあそれは置いといて、疫病かどうかは別として、急にね先週の土曜日ですね、なんかね僕ね必ず土曜とか日曜に救急病院に行くことが多いんですよ。なんで平日に
子供ですか、
まあ、必ずなるんですよね、あの休みの日に。でね、ジンマシン、
あらら、
ちょうど今度は朝からアフレコをやってて、もう豊川さんのアフレコしながらずっとボリボリボリボリ返ってた、
ね、
全身にジンマシンが広がってて、
あれ、
いやもうびっくりするぐらい、もう腫れまくって、顔には出ないんですね、不思議と。だからねなんかこう全身だったんですよ。で痒くて痒くてしょうがなくて、でお腹すいたらラーメン食べながらもうラーメンの味も覚えてない
ぐらい。早く病院行きましょうよ。早く。
それちょっとね大きめの救急病院が近くにあったんで行ったんですね。でそこには何回も行ったことがあってて、で行って困ってて、もうジンマシンなんで、まあ熱もなかったし、で順番1時間ぐらい待って呼ばれて、そうするとまあ大体若い医者なんですよ、ね、まあ、ちょっとこれお医者さんが聞いてたらちょっとあんま暴言吐きたくないですが、そのまあ、ああジンマシンですねみたいな、で喉見せてくださいと、喉にあってね、で炎症があったらやばいんでとか言って、いや喉あんまり腫れてないですねみたいな、じゃあ診断としては理由がわからないと、食べたものも特にないし、やっぱ土日なんで血液検査ができないんですよ。
あそっか、出さないといけないからですね。
でそれができないから、とりあえず抑えることをやりましょうと、まあ、そこまで良かったです。それで点滴をしましょうと、で薬が少し入ってますし抗生剤も入ってますからこれでいいでしょう、そこまでも良かったです。でじゃあ点滴しましょうってなった時に、その彼がちょっとチクッとしますよ、チクって痛えなって思ったわけ。まずグリグリってなってるわけ。いやグリグリって言った、あれすいませんちょっと行きますね、またちょっとグー握ってください、叩きますよちょっとで結構静脈を見せてんですね。でこう、あ、痛い痛い、あ、ごめんなさいごめんなさい、3回目、もうパッと見たら血が溢れてるんですよ。
いやいや
って、その瞬間ですよ、僕ね初めてですね目の前が真っ白になってパタンって貧血です。気絶ですよほとんど。あ、気持ち悪い気持ち悪いって思って、意識が遠のいていくんです。真っ白になってしたら、あーって顔で見てた看護師さんが、はい、石田さん、ベッド寝ますみたいな、それで左手にやるはずだったのが右手になってて、点滴が、
いや
最初からうまいやつがやれっつうの
お医者さんより看護師さんの方が上手だったってことと、ね、
だけどこれね、いろいろ問題があって、医者がやんなきゃいけない だってね。
ああそういう法律とかいろいろあるんですね。
あるみたいです。でもね看護師さんの方がうまいんですよ。もうそこはさもうちょっとなんかこううまくやってよと、その経験値のないね若いやつが若いやつがって言ったら、でもそうでもしないと、でもやっぱ医者は育っていかない。
生田さんで経験積んだんだ、そのお医者さんは。
でもね、
嫌だね。
あのね、経験積むんですよ。でもね、積む人は必要。だけど自分たちでやろう、お互いに。
そうですね、そうですよね。本当ね。
なんか生理食塩水とかでいいじゃない。お互いにやり合おうよ。まず練習しようよっていう。いや、びっくりしましたね。
うわ、それは偉い災難でしたね。
いやもうだってその後ジンマシンが引いてからも、何が一番問題だったかったら、そこが青あざになって、3箇所の、
はいはい、失敗したところ、
それが神経に触ってんでしょうね、痛いんですよ夜になると。もう眠れないぐらい、俺の睡眠を返せって、今日も寝てないっていう。それで
今大事な映画の仕上げの時期なのにっていう。
いやもうでも本当それは、でもやっぱり医師不足って言われてるでしょ、やっぱ。だからなんかもうね、昔は医者になればもう何体だみたいなことを言って、そうでもないし、みんな大変みたいだから、お医者さんがね。だからまあ俺でよければ俺をこう踏み台に実験に、ね、と思うけど、
いざなるとね、
見たいのはきついよ。
いやまあ何年後かにひょっとしたら雪沢さんの映画にね、そういうそういうシーンが、
あこれは俺だなんて思ったりして、
俺分かるんですその痛さはみたいな、そんなもんじゃないぞみたいな、俳優にその痛さをまず分かってもらって、
そこに行ってくれみたいな、
俳優さん大変だ、
ちょっと救急病院行ってこい、
そこの病院に行って、
救急病院が全部悪いわけじゃなくて、今まで僕はだからそれで随分救われてきたから、まあ今回も結局別の医者にかかって、その人の薬飲んだらあんまりうまくいかなくて、やっぱ問題だったんでね、もう信用しないわけ、観客じゃなくてこの患者はね、やっぱ患者は信用しないですよ一回そういうことが起こると、ね、もう翌日待ち医者というか普段見てもらってる人に言ったら、あれなんでこういう薬なのかなって言って、プチ医療ミス。
まあセカンドオピニオンを求めるのがいいとかいうのもね、最近は言われてますけど ね、
そうそう、自分は納得いったところでね、やっぱね、死ぬんだったら死にたいですからね、
人間だからね、完全じゃないからね、
そういうなんかこう、状態でも生放送には駆けつける
という、そう
雪沢監督でございますが、まあ
大したことなかった
よかったよかった、
ジンマシンですか
ね、
ちょ
っと、ね、
ということで、ここで告知のコーナーでございます。FM系のホームページは月刊雪沢のブログを展開中、ポッドキャストも世界へ向けて好評発信中、タンクマでは雪沢監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中でございます、さらに今月、婦人画報という雑誌が、ね、新鮮の雑誌がございますが、婦人画報4月号には、雪沢監督のアトリエが大特集ということで、
アトリエってこの間
新しくできた、まあ、我々もちょうどパーティーにこの前呼ばれたんですが、月刊雪沢のスタッフも写真にちらっと写っている、
そうなんだ、
白さん残念ながらそんなこれはなかったんで
そうですよ、
ごめんなさい、
あらそうなんですか、
写真で楽しんでください。
まあ見ますね、
まあそういうことで熊本のみならず、いろんなところのメディアを巻き込んで月刊雪沢大佐を好評発信中でございます。
はい、
さて、ここで DVD のプレゼント、先月は、
世界の中心で愛を叫ぶの DVD ボックス、このね豪華版、
豪華版ということで、こちらをですねファックスをいただきました。
はい、
こちらの、
はい、読みますね。ひまわり、贅沢な骨、今日の出来事、世界の中心で愛を叫ぶ、春の雪、遠くの空に消えた、クローズドノートと続けて7本見てしまいましたという大志さんです。
おめで
とうございます。
あのファックスに住所が書いてませんので、あそうですね、ぜひ送っていただければと思います。
はい、
さて今月のプレゼントですが、雪沢監督作品、まあこの時期にやっぱこの映画だろうと、
そうですね、
もうバッチリ私も考えて選びました、春の雪、ナイスセレクト、春の雪
でございますよ、です、
ね、監督のサインは後ほど入れてもらってプレゼントいたします、宛先はこちらです。
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200、 そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50、 FM 系月刊雪沢大佐の係までです。お待ちしております。
ということで、まあ、この季節にぜひ見てほしい一本、
そうですね、
春の雪の DVD プレゼントいたします。
はい、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。